ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人縁と書く理事長の脇本大志さんです。よろしくお願いします。先日は瀬戸市の、ね、中学校のキャリア教育でお会いしましたけども、はいね、豊明にでも、ね、はい、住んでらっしゃるんですが、そうなんです。
あの法人自体も豊明にありまして、はい、まあ、私もともと名古屋出身だったんですけども、はい、今はもう豊明在住という形で、はいはい、今日は来させていただきました。
そうなんです。でも瀬戸市に講師にいらっしゃって、はい、
ね、
はい、あと割り朝日 の、 あの市民シップネットさんとも関わりが、は
い、そうですね、ご交流させていただいて、はい、まあ、いろんなね、やっぱり教育であったりキャリア教育っていうところにお力注いでらっしゃるので、うん、我々としてもやっぱり生きる力を身につけるっていうことの一つのテーマで法人活動してますので、うん、はい、そこでご協力させていただいているっていう感じです。
そう、なんかもう脇本さん見るからにこう青年実業家起業家というイメージですが、
まあ、
企業は企業でも福祉、
そうですね、
ですね、
まあ、一般的にそのやっぱり僕も起業家だって自分のことは思ってまして、ただそのより社会性の高い起業、はい、まあ、社会起業って今は言われてますけれども、はい、そういうことに、人生を費やしていきたいなって思って今は仕事をしてます。
はい、今じゃあ法人ではまあいくつかの経営というか事業をやってらっしゃるんですけど、はい、どんなことを、
ですね、まあ、あの我々 NPO 法人、まあ、特定非営利活動法人縁と書くでは障害児を中心とした、うん、まあ、障害の支援事業というのをやらせていただいておりまして、うん、一つ目にはテカポという事業所で、はい、こちらはあの児童発達支援放課後等デイサービスという形で、
はい、
あの発達障害のある児童さんに対しての、うん、療育支援を行う事業をまずやらせていただいてます、
はい、
でそれ以外にはあの重度心身障害をお持ちの子どもたちに対して、うん、支援を行う第二手割烹、
はい、
それからその相談支援という形で、いくつかそういう、なんていうんですかね、支援施設に対してこうどういうふうに支援をしてくださいっていうことであったりだとか、うん、親御さんの依頼要望を聞いて、うん、まあ、適切な支援計画を作るという仕事をする、うん、アイベラという相談支援事業所、
はい、
あと不登校になってしまった児童に対しての、うん、まあ、居場所づくり、学校には行けないけれども、うん、家に居続けるよりはちょっとこう一歩違った環境で過ごせるよっていう環境がある FP と夜明けと、うん、同じ場所で星の子教室っていうちょっとこう学力がこれあの、うん、ちょっと低いなって思っているお子さんであったりだとか、うん、障害があっても、まあ、学べる環境を作りたいっていうことで、まあ、星の子教室っていう事業所を作っております、
はい、
事業所としてはこれぐらいですかね。
すごい、なんかもう、ま、同じ子どもでも、はい、あのま、知的の子もそうですけど、
はい、
重心というと、はい、医療的ケアの必要なお子さんも、
そうですね、
ええ、
まあ、うち結構医療ケアが必要な児童お子さんがやっぱり多く通ってまして、ええ、まあ、あの看護師さんとかも常備というか常駐してますので、
ええ、
まあ、そういった部分で医療ケアが可能な事業所になってます。
あの縁と書くという名前も、はい、ひらがななんですね。
そうなんですよ。
でマークを見ると、
はい、
こうちょっと縁なんだけど、
うんうん、
架空の部分もあって、はい、なんていうのかな、ちょっと人の顔のような感じで。
そうなんですよ、まさにその通りで、あの縁と書くっていうのはもう本当にいろんな取り用をしてもらっても全然いいように考えてまして、やっぱりこう、形にこだわらないっていうのが一つの、うん、我々法人のカラーかなとは思ってるんですけれども、はい、まあ、ご縁があって、どんどん良くなるっていう意味であったりだとか、もともと発達障害の子どもたちの支援からスタートしているので、うん、彼らっていうのはあの成長曲線って言われるようなグラフの中でこうデコボコなんですよね、うん、
はい、
隔たりがあるところは低いし、はい、いいところは高いしっていう、うん、そういうのを我々の療育支援を行うことによってより高く上がっていって、うん、成長曲線が円の形になっていって、うん、でご縁ができていくとか、まあ、様々な意味合いを込めて円と書くという、うん、で漢字にしなかったんですよ、やっぱり、
うん、柔らかいし円こう漢字じゃなくてひらがななので 縁と書くとか、
そうです、
縁と書くとか、はい、いろいろ、
そうなんですよ、いろんなこう取り方ができるようなイメージで、言葉を作らせてもらいました。
そして事業所のテカポっていうのはどんな、
はい、これはですね、あの、そう、テカポはひらがななんですけれども、あのニュージーランドにテカポコっていう湖があるのご存知ですかね。今世界遺産とかに、はい、あの登録しようって活動もされたのかな。
そこから、
そうなんですよ、あの我々もともとこの NPO を始める前に星空っていう任意団体をやってまして、その時はもうセミナーとか勉強会を主催する程度の団体としてスタートはしたんですけれども、やはりこう子どもたちの個性一つ一つを星に例えて、我々はそのテカポという受け皿でより輝かせるような取り組みができたらなっていうので、まあ事業所の名前をテカポにさせていただきました。
もともとですから、この事業所ができたっていうか、縁と核ができたのは何年ぐらい、はい、
2013年に縁と核は設立しました、は
い、じゃあ7年、
ね、そうですね、7年8年ぐらいですかね。
もともと、あの、はい、ホームページによると、こう脇本さんは家庭教師事業、はい、
そうなんですよ、あの結構起業が早かったんですけれども、21から起業させていただきまして、
21歳で、
そうなんですよ、大学在学中に起業したので、もう右も左もわからない状態で、
それは家庭教師
事業、いや、その時はですね、あの、まあ、流行りに乗ってというか、私もその全然どうしたらいいかなんてわからないですし、今みたいにこう起業本とか起業セミナーなんていうのは一切ないので、もう手探り手探りで全然違うジャンルのことをやってました。
それはなんかこう起業したいんだって思いから、
そうですね、もう本当に起業ありきの考えだったので、もう自分で食っていくぞと、これからは自分で食っていこうっていう、そういう思い先行型の、あの走りでしたけれども、で25歳の時ですね、4年後ぐらいに、あの家庭教育、まあ、教育をやりたいなっていうのを思いましたので、そこから家庭教師としてスタートしたかなと、はい、でそのただの教育も最初はやってたんですけれども、あるタイミングぐらいからですね、発達障害の、あの思っている子供なんですけども、見てもらえませんかって言われまして、で私その時発達障害って知らなかったんですよ、恥ずかしい話なんですけれども、でまあ障害って名前ついてるけど、まあとりあえず会ってみようぐらいの本当に軽い気持ちで最初はスタートしたんですけれども、まあ会ってみて、で発達障害がこういうことなんですってすごい熱心にお母様にも教えていただいて、で実際お子さんとの対応とかもいろいろやっていった先に、結構ですね、やっぱりこう、すごいなって思うところと、あ、ここでつまずくんだっていうのがものすごく両極端に感じまして、あ、これはやっぱり自分の力でいろいろと取り組みをしてみたいなっていうのも思ったんですね。で私も結構その21で起業するような人間なので、こうやれることを伸ばしたらもっと良くなるんじゃないかっていうような思いから、その子どもさんとはずっと関わらせていただいて、でそうするとですね、まあ、まだもう10年以上前なので、まだ発達障害とか、そういう言葉もそうですし、そういう子たちに対してできるサービスってあまりなかったものですから、結構そういう障害があっても見てくれる先生だっていうので、障害のある児童さん子どもさんの、まあ、家庭教育っていうのを結構その頃ぐらいから増えてきて、でそこからかなり私は今の分野につながるような出会いっていうのがいくつもありましたね。
だって発達障害の子がみんな一緒ってわけじゃないですもんね、
はい、そうなんですよ、こうできることとできないことがみんな違うので、まあ、それはもう我々普通の一般の人たちもそうじゃないですか、なのでそういうのを見ていて、あ、ここはすごいんだと、あ、ここはちょっと苦手なんだっていうのがこういろいろとこう見ていって、で苦手なことはできるだけちょっとでもできるように、でできることはもうとことん突き詰めてやってもらいたいななんていう思いで当時は関わらせていただきました。
でまあじゃあこれを深めてもっときちっとやっていきたいということで、はい、自発とか法廷とかね、やっていこうということになったんですね。
まあ、本当にいろんな出会いがありまして、まあ、本当にあの当時20代の頃の会社っていうのはもう今はなくなってしまったんですけれども、まあ、その時に本当に大きな出会いがあって、まあ 家庭教師の時に関わったそれこそお子さんのお母様なんですけれども、はい、まあ、本当に自分の子供が無事学校で卒業できたのは、うん、まあ、先生って呼ばれてる、先生のおかげですと。
嬉しいですね、
本当に嬉しくて、ただ自分もちょうど今その時はあの仕事がなかったので。
そのお子さんはいくつぐらいから？
ですね、もうほとんど小学校2年生とか1年生ぐらいの頃から長く見ていて、で本当に嬉しかったたんですけれども、まあ、その時に言われたのが、無事卒業はできたけれども安心して過ごす環境がない、うん、場所がないと、うん、なので、何かこう知ってたらご紹介していただきたいし、うん、なかったら作ってもらえないでしょうかっていうご相談を受けて、ああだったら自分は次やる仕事はこれをしっかりとやっていって人に感謝されながら、うん、もう本当目の前で成長を見守っていけるような仕事がしたいなって思って、今のこの縁と格を設立に至った
んですね。すごい、そのお母さんがなかったら作っていただけませんかって。
そうなんですよ。だから本当にね、あの時はまさに運命の電話だったかなと思います。大きな自分の人生を決断した瞬間だと思うんですよね。
そうですね。で、それでもそこから仲間集めというかね、はい、まあ、NPO だとやっぱり仲間も必要ですもんね。
はい、なので本当にどんどんどんどん人に会って、でこう志をね、同じにできる人たちを集めていったのが今の形になっていったのかなとは思いますね。
今じゃあ割とこう思い通りの事業所になってる感じですか？
はい、そうですね、本当にあの、まあ、私というよりはもう働いてくれる職員皆さんのおかげで本当にあの人間関係の良い、職場ができてきて、まあ、それ課題はもちろん、ね、ゼロではないですけれども、それでもあのみんな楽しく働いてくれてるとは思ってます。
でやっぱり受診の子がちょっと増えてきたなっていうことで、はい、受診の方も
そうですね、まあ、あの最初私は全然そこに対して意味合いが分からなくて、もともと発達でやっていくっていう思いが強かったので、ただあのアイベラという相談支援事業所をやっていく中で、はい、本当にニーズというかその困ってるっていうのが市内にものすごく多かったので、で市内にまだほとんどないというか、まあ、まだないんですけども、
う
ん、
豊明の福祉っていうのはどうなんですかね。
は
い、
そうですね、どんどん向上はしてってると思います。あの非常にやっぱり志の高い方たちが事業を展開されてらっしゃるので、まあ、本当にあの今事業所もどんどん増えてってるんですけれども、やっぱりこう、まあ、より良いサービスが増えてるんじゃないかなっていうのは僕は思ってます。今までは結構こうなんていうんですかね、まあ、豊明市ってイメージ多分他ほとんどない方の方が多いかなと思うんですけれども、それでも僕はかなり福祉のレベルは今上がってんじゃないかなって思ってます。
豊明福祉会の大谷さんがね、はい、この終わり東部の県域地域アドバイザーに就任されて、はい、瀬戸にもねこの間、手当の廃止の説明会にもいらっしゃってましたし、はい、よく顔を出されて、
ね、いやもう非常にあの、大谷さんもアクティブな方で、
ね、優しい感じ の、ね、
僕大好きなんですよ。
私も以前出ていただいて、
そうあの本当に私たちの法人ってどちらかというといきなり現れた法人なんですね、豊明市に。私さっきも言いましたけど名古屋在住ですし、まあ母校が結構豊明市にあったので、まあ、縁が全くないわけではないんですけれども、それでもこう旗から見たらいきなり現れた謎の法人ぐらいの扱いだったんですけれども、それこそあの設立当初から本当に非常にいろいろ目をかけていただいて、まあ、本当にですねいろんなご相談アドバイスもしていただいたなっていう記憶があの今でも関わりもちろんありますし、いろいろご協力もいただいているので本当に仲良くさせていただいているかな。
だってだから7年目8年目でどんどんこう大きくなってきたんですね。はいはい、でなんかこう製品も売ってらっしゃるんですよね。
あの今年の1月からスタートした、まあ、一つのブランド作りっていうところで、まあ、あの今ジビエレザーを活用した、はい、あの革製品の商品開発と販売を行ってまして、はい、まあ、今あのこれは豊明市のふるさと納税にもノミネートされまして、今着々とこう売れてるというか。
すごいですね。
でこれもねストーリーがやっぱりありまして、もともとその獣害被害、獣害被ってあって、はい、まあ、大体猛獣の獣、ね、そう猛獣の獣獣のですね、はい、こう畑を荒らされたりだとか、そういうのがこう愛知県の中だけでも毎年4億円ぐらい被害にあって、 っているのを、まあ、改善していきたいっていう活動をされてらっしゃる方がいて、でそこでこう出た銃の皮ですね、皮っていうのがこう産業廃棄物になってしまうんですよ。肉はまあ加工して売られるんですけども、皮はやっぱり残ってで、まあ、処分に費用がかかると、じゃあ製品にしたいねって考えてらっしゃった団体がおりまして、でそこで我々としてはずっと考えていたのが、障害者の賃金向上になるような商品が作りたいなってずっと思ってたんですよ。でそこで、まあ、ニーズがマッチして、じゃあその工程を工夫して障害がある方でもできるような製品加工をして、より良い、まあ、ものを作っていけないかっていうのをこうお互いにこう考えまして、今の製品ができてきてるっていう形ですね。
だからよその障害者施設が作っていて、はい、で、ここを円と角さんがこう販売することによって、はい、でその賃金というか、 そこにお金が入るっていう、はい、
やっぱり1個作るとそれなりの単価の製品になりますので、やっぱりこう、まあ、制作者に対して、まあ、会社さんに対してある程度のお支払いができるので、それが結果として障害のある方たちの最低賃金の向上になっていけばなと、今やっぱ大変なっていうのはすごく見ててわかるの で、ね、
これだってホームページのこの、はい、この部門を見ますとめちゃめちゃおしゃれな、
ありがとうございます、
ね、
これもね本当にいろいろと皆さんで考えていただいて、もともとやってらっしゃった方と一緒に考えて、まあ、工程、製造工程をやっぱり工夫することが障害のある人でもできる作業になるよねっていうので、今一つ一つ手探りで作っているところですね。
すごいですね。なん
かそうで今日プレゼントを一つで、
そうなんですか、ブティックの通販サイトみたいな、そんなイメージ、まあ、
やっぱおしゃれにしたいなっていうのがあって、
そうですね、すごいおしゃれ、
はい、まさにこのところのイヤリングをプレゼントしたいなと思います。
ありがとうございます。こんな3000円って書いてある
値段いっちゃいましたね、
すごい、これ毛ですね、
そうなんです、ジビエの、毛をうまく使って、まあ、イヤリングなんですが、
こんな高価なものをまたちょっとおしゃれな、箱、紙の箱ですけど、はい、こうおしゃれですよね。
ここもちょっとまた考えたいなと思ったんですけどね、まあ、そうやってねこうちょっとずつこういろんな方にやっぱ知っていただいて、まあ、売れることでやっぱりこう障害者の賃金向上になってきますし、一つ一つそういう被害も減っていきますし、まあ、結果としてそういうふうに使われているのってやっぱり税金ですので、その税金がなくなって、まあ、なんていうのかな、そこで使用される税金が減っていけば、よりこう必要な福祉の方たちに使っていただけるんじゃないかなと、まあ、ちょっと大きな視点でもものを見ながらやってますね。
割とこう順調な感じですか。
そうですね、順調といえば順調ですし、まあ、自分たちのやりたい道を一つ一つクリアしながら、課題に対してクリアしながら進めてるっていう感じです。
お菓子も売ってるんですか。
お菓子も売ってます。これ市でも売ってるやつなんですけども、我々でちょっと販売させてくれっていうことで、
とりわけメーカー桶狭間大根、
はい、そうなんです、すごくね、おせんべいというかね、なんていうんですかね、まあ、ナッツとかのこうやつですね、まあ、おせんべいなんですけれども、かなりボリューミーで1個食べるともうご飯いらないなっていうぐらいの。
本当ですか、
はい、
それをこちらから買うこともできるってことですね。そうですね、はい、すごい。だから不登校の支援っていうと、はい、別に手帳もなく、うん、っていうことですよね。
そうですね、もうそこの人たちはもうフラットに本当にちょっと困って学校行けないとか、まあ、そういう子たちでも通えるような仕組みにしてます。
それはじゃあこういう、まあ、サービス事業所をやっていく中で、はい、あ、こういう子のものがないなっていうことが出てきて、
あ、そうです、まさにそれもありますし、僕自身がですねちょっと学生時代に若干不登校気味だったので、まあ、予備軍ぐらいの、形だったんですけど、やっぱりいじめがあって、まあ、やだなっていうのからこう、当時はこう保健室登校なんていうのもなかったので、まあ、一回学校、まあ、ボイコットというか行かなくなる時期があって、でも半年とか続かず結局学校行ってみたいな、こうそういう繰り返しだったので、やっぱりちょっとこうなんていうんですかね、同じ環境じゃないもう一箇所欲しいなって当時も思ってたんですよ、家だけにいるのもきついし、かといって学校は行きたくないし、じゃあ我々はそういう場所をちょっと作ってあげることができたら作りたいなと、で法律とかにこうとらわれずにある程度自由にできて、かつまあ まあ、どっかのわからん団体がやってる変な場所って思われないようにするためにはどうしたらいいかなっていうので今の形になってったかなと。
すごいなんか至れり尽くせりというかもういろいろね、あるんですけどこれからももっと展開を、
そうですね、やっぱり必要に応じて、我々はその一つの理念としていじめ差別偏見虐待のない社会の実現を目指してますし、また障害においては途切れない支援っていうのを考えて進めていますので、やっぱりこう法律がどんどん変わっていくんですよ ね。そうですよね。児童福祉法から総合福祉法になり、ね、今度60過ぎると介護ということになっていくので、ここを途切れさせないように、一つのその流れを作りたいなっていう思いは非常に強く持ってまして、やっぱり18歳になったらもう19歳以降は違う法人であったりだとか、そういう全く違う環境下で、あの障害のある方たちって置かれることが多いので、そこをこう変わらない形でいつでも見に行ける、いつでも関わってあげれるような環境、困ったらいつでも相談においでっていう環境をこう地域で作れないかなっていう思いが我々としてはありますね。
そうですね。なので、まあ、例えば法定でずっと18歳までいましたっていう子が、次卒業したら、こう社会に出なくちゃいけないから、多分ね、不安を抱えている子たちもいますよね。
そうなんですよ。だからこう身近に関わってあげて、まあゆくゆくはやっぱり就労支援施設も我々は作りたいなと思っていますし、まあ、それ以前の段階で関わるようなサービスがあるんであれば作ってあげたいなっていう思いはやっぱりありますね。
ね、さっきあの医療的ケアの子たちが来れる重心の、ね、事業所があるっていうことですけど、あの本当子どもでも、まあ、大人でもですけどなかなか医療的ケアがあるとあっても、もうあのいっぱいでそこは入れないとか結構大変ですもんね。
いや本当そうだと思います。もうあのなかなかやっぱり難しいっていうのもあって、その、まあ、職員さん看護師さんであったりだとかっていうのをどう見つけてくるかっていうこともありますし、まあ、なかなかやっぱり狭き門というか、まあ、難しいんだなっていうのはもう作る時にも思いましたね本当に、まあ、今も維持するのは結構大変だなと思ってるんですけど、
いやでもすごいです。であと訪問看護を始める、
予定で進めてます、今まあ6月ぐらいをめどにやってるんですけれども、まあ、どこまでこう整えられるかなっていうのも一つの今我々の課題ですし、やっぱりこう子どもさんに向けたそういうサービスってなかなかないものですから、なので親御さんのレスパイト、まあ、休息の時間にしていただいたりだとか、まあ、より必要な、あの方たちに対してこうアプローチがかけれたらなっていう思いはやっぱりあります。
でも6月ってことは割とちょっと詰めの段階ですかね、
そうですね、もうあの結構詰めてますね常に
ね。であの脇本さん前お会いした時もバッジがこの SDGs の名刺にも
入れさせていただいてます、
これこうなんていうのかな、丸くドーナツのようで、カラフルな色が周りであるっていうこのマークなんですけど、これはじゃあ割とまあ割とここ数年とか、
そうですね、急にこうやっぱり皆さんにも認知が進んできてるのかなっていう思いはありますけども、我々は2018年3年ぐらい前ですね、にじゃあ SDGs の取り組みをしていこうっていうので、スタートをしましたね。今あの官民連携プラットフォームであったりだとか、結構いくつかのそういう SDGs を、まあ、推進する団体の方とも連携、コラボさせていただいて、やってる、まあ、先ほど のジビエレザーの件も、もうもろ SDGs をの前面に出して、今進めていますね。
だからあの福祉といえども福祉の世界だけじゃなく、広く社会を知って、その時代に沿ってまたは時代を先駆けていかないと、なかなか難しいですね。
そうですね、まあ、いろんなやっぱり情報とかサービスってどんどん出てくる中で、やっぱりこう私はやっぱり経営者ですので、の神経をこう鋭敏にしておかないと、まあ、こんなのが出たよっていう後追いをする形ではやっぱりダメだなっていう思いもありますし、まあ、それだけじゃなくてやっぱりその先にいる方たちっていうのは非常に多くの情報を持た されて、そこから必要なサービスであったり、うん、必要な、まあ、情報っていうのを選んで事業にしていますので、うん、僕としてもやっぱりそれは見習っていきたいなと、うん、でやっぱりできること人脈であったりだとか本当に増やしていって、こうより良いサービスをやっぱ豊明市にどんどん入れていきたいなっていう思いはありますね。
豊明愛が、ね、じゃあ今は
もう全力ですね。
そうですね。
やっぱり育ててもらったというか、うん、なんていうのか、受け入れてもらったっていう気持ちがすごく強いですね、うん、豊明市さんの方には。
なんかあの私市長さんも、はい、教育長さんもお会いしましたけど、はい、優しい市長さんも、そうですね、お若い、
本当にまだ40代前半でしたっけ、ね、そうなんですよ、
ね、
だから今豊明市はどんどん新しい風っていうのが入っていって、まあその温故知新じゃないですけれども、まあ、より良いものがこう変わ、よりよく変わっていっている時期なのかなって勝手に思ってますけど。
なるほどね。昔だから私豊明の、
はい、
どこだったかな、出雲殿、平安殿、
はい、
ブライダルに行ってましたよ。
あ、そうなんですね、もうなくなっちゃったんですよ。
なくなっちゃったんですか。
そうなんですよ。
そうです、そうです。あのそして、まあ、講演活動もされてますし、はい、
そうですね、
先日もね、
はい、一緒に
講師で
させていただいて、
あの中学校、外中学校にいらっしゃってたんですけど、はい、子どもたちってどうですか、福祉の話をする反応。どうですか。
そうですね、こう、まあまあ本当キラキラして見てくれるなっていうのと、うん、あ、自分でも大丈夫なんだとか、僕こう福祉の話って直接的にあんまり子どもたちにしないんですよ、うん、こう発達障害がどうとかっていう言葉は言うんですけれども、うん、あんまりそれを前面に出さずに、どちらかというとそれを生かして何か自分たちができることを見つけようねみたいな話をするんですけれども、やっぱりこう、うん、やっぱり学生さん、子どもたちっていうのは全然その社会とのつながりってまだまだ希薄じゃないですか、うん、学校と親御さんと、でそこにこう私みたいにこう異物がポンと入ると、どんな人から始まって、で、あ、そういうことやってる人がいるんだっていうところに行き着いて、で、あ、こんな変な人でも自分で何かできるようになるんだみたいな、こういうストーリーになったらいいなと思いながら、こう子どもたち、まあ、講演の中ではそういうキャリア教育であったり、まあ、先日の外中学校でもお話をさせていただいて、
だから福祉っていうこともあるけど、はい、起業家っていうかね、自分でもなんか
そうですね、
やり始めれるんだっていう、はい、
自分の力を引き出していこうねっていうのがやっぱり一つの大きなテーマなので、大学でお話しさせていただくときも、まあ、その学校中学校とかの生徒さんにお話しさせていただくときも、結構ですね、やっぱりこうみんなで考えて、こう学校学校の現場ではできないようなこと、まあ、例えば資料を作ってプレゼンをするとか、そういうことを結構やらせていただき、やらせていただいてまして、まあ、もちろんレベルに合わせてなんですけれども、まあ、大学でお話しさせていただくときは専門分野を生かして商品開発してみようと、できたら障害になんか関わるようなものを作ってねみたいなテーマを与えたりだとか、まあ、先日の場合はその身近に困っているようなことを改善するアイデアを考えてみようみたいな、でこう自分たちで書いて、でその資料をもとにチームで発表するみたいな、そんなようなことをやらせていただいてます ね、
楽しいですね。ちょっと受けてみたいですね。
あ、本当ですか、ありがとうございます、
だからまあ、今ね、直接的な就労っていうのはないということなんですけど、はい、きっとあったら作ったらなんかすごい賃金が高い事業所ができそうですね。
いやもう本当にね、もう悲願の一つですね、やっぱりこう一般と同じような収入を障害のある方たちにも提供しながら、やっぱりこう働く意欲を伸ばしていけるような事業所を作っていきたいなっていう思いはあります。
なんかそれもアイディアですよね。
うん、そこなんですよ。なんで今回のそのジビエレザーもうまくいけば、やっぱりこう今委託をして、まあ、依頼をしている事業所さんのやっぱり賃金っていうのはやっぱり上がってますので、まあ、そこプラス自分たちができるようになればやはりそれが一番いいので、まあ、そこに向かっていければなっていう思いもありますね。
ね、なんかすごくこう私は子供に障害があるその親として、やっぱりいろんな方の話を聞くと なんか自分の別に家族がそうでもなく、うんうん、そうじゃないのにそういう、こう福祉の道を選ぶ人ってすごいなっていうふうに、
うん、そうですね、まあ、本当に皆さんこう人に対して優しい方が多いなっていうのと、うん、だからこそ僕はその障害の、まあ、理解促進、まあ、偏見や誤解をなくしていけるような活動もしたいなっていうので、うん、ちょっとまたポスターも持ってきたので、あのラジオでは 見れないんですけれども
貼らせてい
ただきますが、はい、ありがとうございます、
ね、でも本当にあのみんなやっぱり心配するのは学校いるうちはいいけどとか、うん、学校入る前にも悩んで、
ね、
途切れない支援っていうのは本当に人のこう一生って、まあ、長い、まあ、人によってもちろん寿命はいろいろですけど、はい、そこでどうしても途切れちゃうんですよね。
うん、そうなんですよ、うん、やっぱ親御さんの心配って本当先に行ってるんですよね、うん、この子の5年後この子の10年後私がいなくなったらとか、
なん
でそこに先駆けてこう我々としてはこう、うん、大丈夫だよって寄り添ってあげれるようなサービスが展開できていくのが一番の理想 で、
うんでね、
まあ、今は本当に最初の児童の分野、はい、そして今ちょっとずつ大きくなってってっていう流れかなって思ってます、う
ん、最終的な夢って何ですかね。
そうですね、一つの大きな村を作れたらな、町を作れたらなって思ってます。コロニーとかで
集約になって、
なんでこう、なんていうんですか、親御さんは就労支援で最初に働いて、ゆくゆく自分の子供がこういう作業をするんだっていうのを見ながら働けて、で一緒に、まあ、子供さんが成長して一緒に働くようになったら一緒に働いてもいいし、うん、今までの経験を生かしてこう児童分野で働いてもらって親御さんに寄り添って支援ができて、でゆくゆくは一緒に住めるようなグループホームであったり、なんかそういう、こう一連の流れができたら一番いいなとは思ってるんです、
う
ん、
できそうですね。
いや本当にね、僕が生きてるうちにできるかな、
やっぱりというわけで、
やっぱりというわけですね、それはもう あまりずらしたくない気持ちです。
選挙区一緒ですね、
はい、そうです。僕自身はもうどこ行ったっていいんですよ、こう発想であったりだとか、
でも、まあ、どんどん広がる可能性、はい、本部はというわけでっていう可能性も、
ね、そうです
ね、
僕としてはその豊明はもちろん僕のホームなので、そこが一番良くなってもらいたいって思いはあるんですけれども、うん、じゃかといってその発想やあの障害 その促進っていう、うん、障害理解の促進っていうものをこう閉じ込めたくないっていう思いはあるんですね、うん、だからどの地域でも良くなっていって、うん、結果日本全体がベースアップしてちゃんとその支援も行き届いて社会に税金が納められるような障害のある方たちになっていってほしいなっていう思いはものすごく強いので、
だからこうノウハウはちょっと共有してそれぞれの街を良くしていこうよっていうことですよね、はいはい、
いや本当そう思ってます。
じゃあぜひ皆さん、あの福祉関係の方で脇本さん紹介してほしい方ね、
ありがとうございます。
まで、
いやもう全然どこにでも行きますので、
はい、ぜひまたじゃあ奉還立ち上がったら、はい、ぜひねまた宣伝に
来
ていただいてもいいですし、
ぜひぜひ
今後ともね、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人縁と核理事長の脇本大志さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。